リオカーストマンスリーディスワッツ。
はい、皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。今日は、5月6日の日曜日、まあ、ゴールデンウィーク最後の日となりましたが、今回はあいにくの雨ということですね。まあ、ちょっと、最後にしてはちょっと寂しい一日となりました。今回こちらは、反応の何でしたっけ、明けぼの公園でしたっけ、なんかそんな地名から、
ね、運動公園ですね。
はい。
の、はい。
からお送りしてまいります。私は免状です。
ヒロンです。
チェーディレクターです。
まあ、いつもの3人でお送りしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のロケ日が、4月1日、ちょうど年度始ですね。年度の始まりの時に府中のところからお送りして、今日の放送を迎えました。ので、今回は、2007年4月分の、まあ、主な出来事をさらっと流していきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、最初のニュースいきますか。最初のニュースは、これ4月の月末の方に近いんですけれども、長崎市長、誰だっけ、なんかもう名前忘れちゃってるよ、
市長ですね。
が銃で殺された事件しかり、アメリカの、なんだっけ、なんとか
工科大。バージニア工科大。
工科大学。
で、韓国人の学生が、なんか講師、学生含め合わせて30人殺された事件しかり、まあ、とにかく、まあ、その時って結構銃による犯罪がやたらと目立った
習慣でしたよね。思い出した町田の立てこもりもそうだったな。
あと、ね、あとは NASA の立てこもりもありましたし、
はい、
なんか話によると、ついこの間もアメリカのどっかのスーパーマーケットで銃による事件があったとか、なんとか。
そうですね、はい。はい、
まあ、とにかく、急になんでこんなに銃の犯罪が増えたのかっていうのがちょっと気になる事態です。
まあ、わしよくわからないけど、まあ、格差社会しろ、なんかだんだんアメリカに近づいてるのかね。
うん、確かなんですけど、はい、コロンバインの高校の事件の時に、
はい、
銃の問題がすごい深刻化されたんですけど、
はいはい、
結局なんか全米ライフル協会が、銃規制とかについては反対してっていうようなことがあったかと思います。
はい、
まあ、確かに銃規制する方法っていうのは、銃社会を抑えのよ。より犯罪を抑え込むとしてはいいのかもしれないですけど、
はい、
アメリカのなんか、自衛のための銃の保持の権利っていうのは基本的には認められているんで、そことの兼ね合いでしょうね。ただ日本は銃社会かなり厳しい規制があるにもかかわらず、そういうような、なんか暴力団の、発砲事件とか起こってしまうっていう。
そうですよね。長崎のあれも暴力団関係者で、あれ町田は暴力団絡みでしたっけ、
はい。
なんだでしょうね。でも、例えば、今のヒロンさんの話で思ったんですけど、なんだっけな、アメリカの、大学のやつだったじゃないですか。あれは、あれの、で、犯人の韓国人学生も、なんか、そういう前科がないからってね、銃の購入を許しちゃったんですよね。まあ、その辺は、銃の、売ってる側も難しい対応なところなのかな。だって、それはもう、そういうのやるなんて、知る由もなかったから。
まあ、すごい突発的な事件だったかもしれないですけど、でも、銃っていうのは、はい、本当に簡単に人を撃ち殺すことができる、一番、身近な道具だと思いますので、本当、
はい、
確か津山事件っていうのは日本で一番残虐で、
それ何年前の事件、
昭和16年とか14
年。全然の話ですか。
津山30人殺しって、八坂村とかっていう小説が、はいはい、確か松本清張さん作ったと思うんですけど、その参考になったですね、
そっか、
事件ですね。
うんうん、
その時も銃なり斧なりで、やったっていうことなんで、結構すごい突発的とはいえ、そういうのが本当に起こるっていうのは本当に非常に、残念だし、それが、銃社会の規制だけで抑えられるのかっていうところも、問題かなっていうふうに思います。
なんか過去にもさ、なんか今であれ未解決の八王子のあの強盗のスーパー強盗殺人、あれもなんか銃で殺されたとかあったり、
ね、
なんか国松しお金でしたっけ、オウムからゴタゴタしてた頃に、はい、あれも銃で、まああれは怪我でしたけど、
うん、
撃たれたとか、なんか忘れた頃に銃の事件があるっていう感じですよね。
いじめもなんかそんな感じですよね。
あ、そう。
最近忘れた頃にいきなりいじめ
して、ああ、そういうわけか。
はいはいはい。
うん、本当悲しいですね。はい、
いつ何が起こるか分かんないからな、なんか、本当怖い世の中ですよ、本当に。
そ そうですね、はい、それで、はい、まあ、ちょっと話がちょっと銃絡みになってしまっているんですけど、はい、伊藤一長さんの、殺害事件、
はいはい
はい、長崎、民主主義への、冒涜だとかすごい騒がれてるんですけど、どう思いますか、はい、今回の、はい、K ディレクター、
あれはあの暴力団の男は、まあ、政治的なあの考え、はい、あるいは政治的な手段として用いたわけではないから、どうもなんかピントはずれてるような気がするんですよね。なんていうか、あの彼の場合は、まあ、私的な関係、うんうん、私的な動機だったじゃないですか、はいはい、
うん、
例えば駐車、車を駐車に関するトラブルだったらし
く、うん、
でもなんか実はかなり建設会社の社長とかと持っていくんで、かなり計画的にやろうとして結婚したっていう話らしいですけど、
あ、はい、まあ、まあ、なんかあれって本当は市長も絡んでなかったはずなのにっていうんだけど、なんかやっぱり市のごたごたっていうことで、やっぱりそういう時はもう市長殺すしかないとかでも思ったんでしょうかね。どうなんでしょうね。
まあ、長崎市長っていうと、うん、一応前の元島さんでしたっけ、本島さんでしたっけ、
なんかそれも撃たれたんですよね、一回
天皇の、戦争責任を認めたっていうことで自民党を解任された上に、
はい、
右翼に狙われたっていうことなんですけども、
はいはい、
まあ、そっちはちょっと政治的な事件っていうところで、今回は政治的な事件とは関係ないんですけども、
はいはい、
ちょっといずれにしてもなんか 銃で簡単になんか、バンってやって解決するっていうことなのかなって、政治っていう風な、うん、そういうようなところは、考えちゃうんですよ、どうしても。
はいはい、
うん、まあ、こんなこと言ったら誤解を生むかもしれないけど、
はい、
今メディアとかは、まあ、みんな納得はしていないと思うけど、
うん、
どちらかというと格差容認、格差あってもいいではないかだとか、格差社会ないだとか、
うん、
まあ、その格差社会、社会で喘いでいる、
はいはい、
非正社員の若者たちの場合なんかは、
うん、
やつら根性がないとか、うん、やる気がないからそうなってたとか、うん、どちらかすると格差社会で恩恵を受けている連中の、
うん、
連中寄りの報道してるわけだから、
はいはい、
もし下流層はこの社会を打倒とするとしたら、
うん、
暴力も最終手段になるかもしれないっては思うんだよ、
ね。まあ、暴力は最終手段になるかもしれないですけど、うん、仮にいきなりなんか格差容認の人が突然選挙の時にバーンとかって言って死んだって言ったら、うん、結局それを選ぶ権利がなくなっちゃうじゃないですか、民主
主義。なるほど、
はい、絶対それだけはあってはならないなっていうふうに僕は思うんですけど、うん、はいはい、
まあ、ただもし閉塞した状況を言論では喧嘩だったとしたら、
はい、
それもまあやむを得ない状態が起こってもおかしくないかなって思うんだよね、うん、
はいはい、そうですね、まあ、そのさっきのメディアが言ったのがなんか、そういう、そういえばあの阪神の阪神阪神戦も阪神局もあれも結局あれも銃で殺されたんですっけ、
そうですね、
はい、あれも事故になっちゃったけど、なんかメディアで騒がれて今ちょっと思い出した、
うん、
まあ、そういうことがありました。
はい、
じゃあ次のニュースですけれども、はい、次はあのなんか以前のマンスリーピック、前回のマンスリーピックアップの時に、
はい、
西武裏金問題がまあ、取り上げましたでしょ、
はい、
なんかあれが発展していつの間に特待生問題に行っちゃったっていうのがありましたですよね。なんか県内、まあ私の地元神奈川でも何校かが、
横浜高校がまあ筆頭だろうね、
うん、
ほぼ全高校ですね、慶応高校とか一部の日大藤沢とかですかね、野田系とか、はい、
なんかもんがありました。それでなんか番狂わせが起きたり、てかなん、てかあれ野球だけが特待生を禁止してるって言ってるじゃないですか、はい、あのスポーツに関しては、はい、それについて皆さんどう思います？
確か、まあ、ちょっと話脱線するかもしれないけど、
はい、
明徳義塾なんかはサントス、うん、アレサンドロとか、
うん、
あとはあの朝青龍とかを、うん、確かスカウトしたわけじゃないですか。
あ、
相撲とかサッカーとか認められてるんですか、なんか。
そう。線引きが曖昧なんですよ。とにかく。高校野球の場合は野球憲章かなんかでそういうのが、はいはい、決められているのに対して、他に対して、他のものに対してはかなりすごい、そこのところはグレーみたいな。はい。
なん ていうか今の明徳義塾で覚え出すけど、その中でもなぜか 高知県だけは一個もないっていう、あの事実がありましたが、明徳義塾という言えば高知県のような強いところの一つなんだけど、なんかすごい変な疑いを感じてるんですよね。明徳義塾って以前もなんかごたごた起こしてなんか事態札のあったじゃないか、ちょっとどうごたごたない忘れちゃいましたけど、なんか怪しいんですよね。
まあ、ちょっと
これ明徳義塾を責めるようで申し訳ないんですけど、
怪しい怪しくないっていう問題よりも、むしろちょっと今回の野球に関しては、少なからず、私立高校についてはほとんどの人たちが特待生を雇って、雇ってではなくて特待生を
呼んで
、そして、何らかの活躍をしてもらうみたいな、なんかパターンになっちゃってると思うんですよ。
はいはい。
それでも入学者を誘い込むという
か、まあ、誘い込むっていうか、はい、知名度、ですね、はい。まあ、公立高校っていうのはそれっていうのは基本的にできないんで、
はいはい、だから公立高校はそんなに多くなかったんだ。
そうなんですけど、うん、まあね、今回考えるのは、私学は私学の論理っていうのがあって、公立には公立の論理っていうのはあるんですよね。
はい、
なんで、結局、なんか、私立高校、野球憲章がそうだとかって言っても、ちょっと、やっぱり学校っていうのも経営っていう部分は入ってくるんで、そこのところはちゃんと見ていかないと、だからスポーツがこのままだと成り立たなくなるんじゃないかって。
なるほど。
かといって、なんか、なんかすごい高校を選択的じゃないといけないっていうか、なんていうんですかね、その、非常に高校とか学校のスポーツって、やっぱり先生がいるかいないかっていうのが強い要素になっちゃってるじゃないですか。
は
い、
そうだよね。
なんで、それによるなんかすごい、不公平みたいなのっていうのが結構ね、あるんじゃないかって。例えば、
はい、
サッカーだったらこの高校行かなきゃ普通に有名になれないとか、確率は上がるじゃないですか。やっぱ有名な学校に。
はい、
まあもちろんそこのトップになれるのもごく一握りになるかもしれないですけどね。
はい、全国行けるのもまあ、一握りです、
はい。
はいはい。まあそういうことですね。まあ、これは今後高野連側も結構課題として扱っていくのは事実ですね。まあ、はい、ちなみにちょっと言わせたんだけど、さっきの公立で、ただ一個、福岡だけなんか、OB 会からの補助援助金かなんかで、なんかそういうのがあったっていうのだけは、ちょっと追加で言っときます。
まあ、とりあえずですね、はい、結論から言っちゃうとですね、はい、高校とかからのスカウトとかっていうのが非常にもうプロになる一番近道じゃないですか。その後のなんか、それから漏れた人たちのなんかすごい、挑戦手段なり、トライアル手段っていうのは非常に少ないっていうのがすごい、問題の背景にあるんじゃないかなっていうふうに思うことだけ付け加えておきますね。はい。
まあそういうことでございました。さて、では次の話題は、何でしたっけ？ついこの間、ちょっと日付忘れちゃいま、具体的な日付忘れちゃいましたけど、全国学力統合テストっていうのを行われましたですよね。
はい。
あれは、ちょっと一応今回、マンスリーピックアップでは、なんだ、簡単にしか取り上げません。これに関しては、ファンタジスタとしての特集として、詳しくお送りしておきたいなと思います。まあね。これもこういうことが起きるとどうなるのかっていうのはちょっと経営ディレクターとヒロンさんでを中心に議論していきたいなと思っております。では次の話題いきますけれども、4月8日と22日に統一地方選挙が行われました。前回のマンスリーピックアンの時でもまあ一応今後の展望みたいな感じで紹介してまいりましたが、今回結果が明らかになりましたので、改めてもうお送りしたいと思います。神奈川に関しては、結局知事は現職でしたね。
3倍でしたね。完敗でしたね、次のさ。
うん。まあ、全国規模から見ても、
はいはい。
現職はまあ有利だっていうふうな。
うん、
まあ結果的に見てそうだったらしいからね。
で結局東京都知事だっても結局は石原都知事がまたなった、うん、他のところの 県知事とかも大体がそうだったんですよ。なんか沖縄だけ、あれは参議院の方か、 政党の関係で、あの、なんだっけ、福島と沖縄でしたっけ、あの、議員の方の選挙は、参議院。あれは結局、民主と自民の一緒いっぱいっていう感じですよね。まあ、それが、今回の主な県知事とか、そういう県議会関係のがメインでした。それから22日、あの、長崎のあれもそうでしたし、他の、特に地方都市を中心として、まあ、選挙が行われました。長崎にちょっとここで、ね、ちょっといくつか注目を集めますと、その長崎は、一番最後にディスコードしたあの、田上さんでしたっけ、あの人が当選しちゃいましたよね。
はい。
しちゃったっていうのはなんか変ですけど、当選しましたですよね。あれちょっと俺にとっては意外だったんですけれども。
そうですね。かといってなんか、婿養子がとか、なんか、婿さんでしたっけ、とか、なんか、もともと訴えていた3人は、とか、結局一体何だったんだっていう話で、選挙のやり直しをした方がいいんじゃないかって、まあ、公職選挙法の問題点がいろいろ明るみに出ましたしね。
だって結局、何でしたっけ、殺されたとも、当日になっても、無効になるのはもう分かっていて、伊藤さんを支持、あの、投票したっていうケースもありましたし、
はい。
それから、あと他に注目すべき、ちょっとこれ、平塚市の市長、まあ私、あの、母校が平塚のキャンパスだったんで、ちょっと何気に注目している平塚市は、現職が当選しました。
大倉さんでしたっけ？
はい。
ああ、そうか。
うん。うん、結局その今回はちなみに、まあ、私の感想といたしましては、今回私の場合は、8日の方だけだったのしか投票しってか22日の方のやつがなかったので8日の分だけなんですけれども、はい、結局すみません、私も現職に入れました、あの知事に関しては
争点が見えなかったんですよね、うん、神奈川県知事に関して言うと、
はいはい、
で結局何が僕的には松沢さんは一体何をしたんだっていうところもあって、じゃあ杉野さんは何を訴えたいんだっていうのもあって、
私はあの杉野はなんか、どうも財政改革しか訴えてなかったような、マンスとほとんど忘れたからけど、うんうん、どうもそういうふうな印象しか見えなかったな。
もうとにかくなんか、争点が分かんなかった面、うん、結局なんか組織票でいっちゃったのかなって。もういや現職でっていうような、
結構わしも似たような感じですよ、今回については申し訳ないですけど、
はい、
都知事選についてはみんなどういうふうに思ったかね。
都知事選も結局争点が見えなかったですよね、で結局なんか石原慎太郎の
敗戦ですか、
敗戦っていうか、なんか戦略勝ちっていうか、石原さんはなんか三多摩地区の方で結構活動の方中心を移してたせいで、都心ではあまりやらなかったらしいんですよ。なんか前回の選挙で、多摩地区の方がすごい弱かったから、それを強化するとかっていう、はい、
なるほど、はいはい、
結局なんか、バラエティ選挙になっちゃったっていう
か、あ
だ黒川紀章とか出てきたり、なんかよくわかんない、うん、浅野さんは最後までうんたらかんたらしながら、菅さんが出るのか出ないのかとか、ね、はい、結局なんか民主党の戦略負けだし、
うん、
自民石原さんの戦略勝ちだし、うん、他の人たちが出てきてわけわからなくなったっていうか、それが拭えないですね。
はい、というか、あれほど待望していながら、浅野志郎でしたっけ、
はい、
あれなんかは、大したマニフェスト作ってなかったからね。
うん、いきなりなんか気球出る出ない直前だったじゃないですか。
確かにそれもあったけど、
はい。
まあ、それにしてはね、待望されたにしては、
はい、
特に教育に関しては30人学級をするっていうのは、うん、もう平凡もそうですし、あまりにも不合理な点も拭えませんね。
はいはい、
じゃあどうやって教師増やすんだっていうふうな話になりますから。
はい、まあ、そこを、かと石原さんがなんか東京オリンピック誘致するから、そこですごい、結局多分外れる可能性高いんですよ。莫大なお金の無駄遣いになるんじゃないかとか、あるじゃないですか、カジノとかで、まあ、いろいろやって、案とか出してはいますけど、かなり奇想天外すぎて、はい。
まあ、夢は見られるような状況じゃありませんしね、今の紹介じゃ。
いや、もう、ただ夢だけ見させて、そして現実を忘れさせる。させるっていうのもありかも。
なんかオリンピックがなんかパンとサーカスに見えてきたな。
はい。
ちなみにあと県議会と、まあうちの場合は区議会もあるんですけれども、
はい、
まあそれについては特派としては私はもう もう自民党にはまず入れなかったところだけは言っときますね。
わしもあれだ、うん、あんまり参院選に向けて自民党を図に乗らしたくないからな、
うん、なんかもうとりあえずなんかオール与党状態なんですよ、やっぱり、自治体っていうのは。そこの部分って結局なんか公正性の場合はやっぱり二大政党制っていうのが普通じゃないですか、そういうなんかやっぱりちゃんとしたなんか国の中の自治体ではなくて自治体としてなんかしっかりとした戦略を打つようななんか政治にしてほしいっていうふうにね思います、どこも。はい、
そう、まあてか俺的に思ったのは、まあこれ魚利さんの意見を引用しますけど、たまにく投票するしないぐらいだったら野党に入れろと言ってましたけどね、それもある意味ある一理あるなと思いました。
あ、
はい、まあ、そろそろお時間が来ちゃいましたが、マンスリーピックアップですが、ちょっと最後に私免状から簡単に一言だけちょっとお知らせみたいか言わせてもらいたいことがあるんで、ちょっと言います。私免状の地元の磯子で、商店街が放火されました。それでちょっと今、かなりもう地元民が怒ってます、正直。それでちょっと私もなんとか助けられないかなという思って今ちょっと考えているところですので、ぜひぜひ、まあ、今回これで訴えていきたいなと思って思いました。ということで、まあ、20分間にわたってお送りしてまいりました。まず3ピックアップ。また来月、どっかでお目にかかりたいなと思います。お相手は免状。
ヒロンです。
ケイディレクターです。
で、お送りしました。ごきげんよう。さよなら。
ありがとうございます。